こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。今日は、4月の20日ですね。1時52分。まあやっぱ4月はすごい、まあ忙しいですね。なんかこう新学期っていうのは、やっぱりいろんな人がこう、何かを始めるときなんで、で、新しいことを始めるとき、やっぱりこう、いろいろ最初のわからないことがたくさんあるんですよね。手続きとかね。だから、ここどうしたらいい、ああしたらいいっていう、その事務的な手続きっていうのをこう、相談することが多くなる時期なんですけどね。だから、まあ僕もそういう相談を、まあするし受けるし、だんだん受ける方が多くなってきてますね。だから、まあすごい、こう、細かくなりますね、時間がね。セロ引きの合手状態って僕言うてるんですけど、ちょっとなんかこう、仕事してたらトントントンって、扉の音がして、で誰かが入ってきて、なんかこう相談事があって、まあね、そんな難しい相談は多くないので、だいたい5分か10分で済むんですけど、で、じゃあねって言って、またなんかちょっと、パカって、仕事してるとトントントンってまた来るんですよね。だからそんなんがね、何件もあるんですよね。不思議ですね。4月やなと思いますね。なんかそういう時の感じって何でしょう。なんかこう自分で何かを書いたり、こう作ったりするときって、割とこうガーッと、入れ込んでまとまった時間が必要なんですけど、誰かの相手をするときって、ほんまになんかその人がパッと来たときに、その人にパッとこう、なんていうかな、気持ちが、態度とかがパンとシフトするっていう、感じですよね。もうその向こう何分間かはもうその人と私のもの。まあその人のものと言ってもいいかもしれないですね。なんかそんな感覚なんですよね。だから、まあある意味で清々しいんですよね。自分で何しようってこう、あんまり積極的に考えすぎるのって疲れますからね。とにかく向こうが何か言うてくることにパッパッとこう反応する自分っていうのは、それなりに気持ちいいですね。それなりに気持ちがいいんやけど、まあ、ここに自分でやらなあかんことっていうのが入ってきますからね。この兼ね合いが難しいですね。難しいです。いくつになっても難しいです。それで今日は、その、難しい仕事を、ちょっと切り上げて、黒猫山とにターって自転車で行って、帰りにラーメン屋に行ってきたんですけどね。ラーメン日光という彦根の、ラーメン屋さんがありまして、ここはね、ちょっとその、いわゆる彦根の街中からはこう外れたところにあるんですね。ちょっと田んぼを突っ切っていくようなところにありましたね。で、えらい美味しいんですよ。えらい美味しい。まあ、実は、僕が勤めてる大学の卒業生の子がね、やってるので、まあ、心情的にもひいきにしてあげたいんやけど、その心情的にどうこういうよりね、もうほんまにうまいんですよね。美味しい。かなり全国レベルで美味しいんちゃいますかね。そしてしかも、こう、オリジナリティがあるんですよね。あんまり食ったことのない味を食わしてくれるんですよね。まあ、海外のこだわりがあります。で、今日はその、 さやかっていうね、ラーメンを食いましたけども、これ塩ラーメンなんですね、基本的には。塩味なんですけども、僕もどういうベースが入ってるかよく知らないですよ。知らないですけどね、こう、丼にパッと出てきたときに、ちょっとだけ、ほんのちょっと、一つまみぐらい、とろろ昆布が入ってるんです。とろろ昆布が入ってるラーメンって珍しいですよね。ほんでね、ああ、珍しいなと思って、まあ、一すすりして、とろろ昆布を食うと、パッとわかるんですね。その、ああ、そうか、塩っていうのは、海で取れるもんやな、ということに、あまりに当たり前のことなんですけどね、気づくんですよね。塩っていうのはあまりにもこう、いろんな料理で使うから、だんだんニュートラルになってくるじゃないですか。その、塩がどこで取れるとかいちいち考えないじゃないですか。塩はもうとにかく塩味をつけるためのもんや、っていうことで、別にそんなどこで取れるとか難しいこと考えないですよね。砂糖がどこで取れるとか、胡椒がどこで取れるとか、僕ら普通は意識しないですよ。しないんですけど、その、さやかっていうラーメンを食った時にね、その、ちょうどね、とろろ昆布とその塩の、割と塩の味がストレートに来るんですよね。多分あれ、化学調味料使ってないせいやと思うよな。塩味がストレートに来る。で、その取り合わせで、ああ、磯の味やって思ったんですね。ということは、これ、海から来たもんやなと。なんかね、そういう感覚って僕はあんまり普段なかったんですけどね。今日はなんか、あ、塩は海から来たわと思いましたよね。思いましたよ。で、まあ、軽くこう、一切れ、チャーシューも乗ってますね。そうすると、こう、いろいろ考えますよね。豚肉文化というものをね。豚肉文化。天武天皇が、肉を食うことを禁じて以来、大和の国では、肉食というのは、まあ、タブーだったわけですよね。だから、明治になって肉解禁っていう風になっても、なんかこう、肉を食べること、あるいはその肉を食べるために、豚やとか牛やとかを殺すことですね。まあ、豚を殺すことっていうのに、こう、なんかこう、ある種の、こう、なんていうかな、タブー的なものというかね、僕ら食うためには殺さなあかんのですけどね。だけどその、豚を殺すということに、こう、なんか、こう、引っかかるものができてしまったんですよね。その日本の、歴史の中でね。そこはちょっと微妙な問題だと思うんですけど、実は、それは、大和の国はそうなんですけど、そうじゃないとこもあって、それは沖縄なんですよね。沖縄では、そもそもそういう天皇制とはちょっとちゃう文化ができてましたから、豚肉 OK。だから、沖縄の豚の食べ方っていうのはなんかおおらかですよね。いろんなものが出てくる。足も手も出てくるし、もういろんな場所が出てきますね。で、豚も堂々と殺すということですよね。そう。そういえば、バリもそうなんですね。バリも豚堂々と殺すんやな。ほんで、もう、川からなんからね、綺麗に食べるんですけどね。そう。バリのお祭りの時の豚肉美味しいんですよね。土地の人がもっぱら食うものですけど、あれは美味しいものでね。まあ、それは置いときましょう。とにかく、そう、そういう、なんていうかな、おおらかな豚感覚いうのを、もうちょっと思い出しました。その今日ラーメン食いながらね。考えてみたら、まあ、塩は海から来て、昆布はまあ、北海道の北の海から来て、豚は沖縄から来て、不思議ですね。だから、丼鉢の中にこう、まあ、言うたら、昆布ロードのような、ものも感じるしね、昆布ロードっていうのは、あれですか、その、 越前ですかね、北海道から越前行って、越前から沖縄行ったんかな、大阪もあったんかな、僕この辺ちゃんと知らないんですけど、とにかく江戸期か5日に北海道から沖縄まで昆布が行くっていうルートができたんですよね。だから今沖縄で昆布食っていうのがあるわけですけども、なんかそういう不思議なこう取り合わせというのが、まあどんぶり橋の中に実現する。それはまあもちろんね、そんな組み合わせ、昆布と、麺の組み合わせっていうのはもう昔からありますし、そんな言うたらね、豚と麺の組み合わせがあって、ソーキそばというものがあるわけですけどね。あるいは、なぜか沖縄に、札幌ラーメン屋さんがあるとか、そういうこともあるわけですけどね。まあだから、その北のものと南のものが海上、海を通じて出会うということ自体は、そら、別に、すごい新しい話ではないけど、でもなんか、まあ新しい古いの問題なくてね、ある、こう、ものを食べたときに、ふっとそういう、なんかこう、遠いところから来たんやなっていう感じですね。遠いところから来たものがここに集まっとるわっていう感じ、っていうのはね、あんまりそう味わわないんですよね。今日はなんかそういう感じが来ましたね。それは、まあ、ラーメンが美味しかったせいもあるし、多分、僕がそのラーメン日光に行くまでね、自転車でチャリ、その、飛ばしていったその時間がなんかそういう感じをもたらしたのかもしれないですね。まあ、そうは言うても、僕の勤め先から、黒猫大和の集配所まで自転車で20分かかって、で、その集配所からまた、その、ラーメン日光まで、自転車で15分ぐらいかかりますからね。まあ、それなりの道のりですわ。それで、なんか、こう、遠いところから、こう、来た自分と、その遠いところから集まった、どんぶりの出会いみたいなね。ややこしいことをついつい、考えたりしましたですよ。まあそれでラーメンを食い終わって帰るんですけどね、帰るいうかまあ大学に戻るんですけどね、勤め先のそのさっきも言ったようにラーメン日光ってね、周り田んぼ多いんですよね。で、田んぼの多い場所土地というのは結構道って複雑で、結局田んぼの区画の途切れ目に、まあ、あぜのようなものがあって、そのあぜをこう拡張して、ちょっと人が通れるようにしとるわけですよね、農道っていうのは。だから、農道の構造って、こう、五番の目のようですけど、ちょっと違うんですよね。ちょっと違う。で、その、ちょっとだけ、こう、ややこしい道なんですけど、だから、こう、どう通ったらいいかっていうのをね、僕、そのラーメン日光から、勤め先に戻ってくるまで、毎回違う道通るんですよね。毎回違う道通る。なんか、こう、自分にとって、納得のいくいうか、こう、納得とちゃうねんな。こう、なんかこう、こういった次にこんな展開どうとか、この道行った次に、こう、知ってる道じゃなくて、ちょっと知らんことみたいなとかね。そういうのをこう、あんま難しく考えてないんですけど、でも、こう、自転車乗ってたら、ふっとこう、思うんですよね。今こう、走ってて、このまま真っ直ぐ行ったらもうあの道出るの分かってんねんけど、ここで、なんかこう、ちょっと知らんもんみたいなっていう、プチ知らんもんみたいな。っていう気がするわけですよね。全く知らん土地じゃなくて、まあ、おおよその、その、方角は見当はついてるけど、まだ入ったこともない路地とか、通ったこともない農道とかね、行きたいわけですよね。で、まあ今日もなんかこう、だんだん薄暗くなってきてたんですけど、ちょっといつもと違うとここ曲がってね、しばらく行ったら、麦畑でしたね。 この辺はね、麦植えてるとこと植えてないとこって結構ばらつきがあって、まあ、おおよそ米作の方が、お米の方が多いですかね。だから今、そろそろ水入れる前の感じですよね。これで水入れ出したらもうカエルがゲコゲコゲコゲコあちこちから鳴くんですけどね。その前ぐらいですわ、今。これで、麦の方はっていうと、今も青くなってますね。もう青々としたこの春の麦のなんとも言えん、尖り方ね。麦の方のね。両側、麦麦してましたね、今日は。そういうことがあるんですよね。だから知らん路地とかをこうヒュッと抜けると知らん農道に出て、そっか量がザーッとこう薄暗いねんけども麦畑やなーっていう感じのね、なんとも言えん感じですね。これがもうちょっとの時間が経ってくるとね、いわゆる麦秋になっていくわけですよね。麦がもうキラキラに黄金色に金色に輝く季節になっていくわけですけど、今はまだそこまでいかない。もう緑が何ちゅうんでしょうね。この時期の麦の緑ってこうなんかキューとしてますね。キューとしてますね。一本一本が、一本一本がキューとしてるんですが、それがまあ100本200本1000本とあるわけですからね。もう何ちゅうんでしょう、贅沢なもんですよ。その1000本2000本1万本とある麦畑を、1本2本ってこう過ぎるんじゃなくて、こうビビビビビビビューっと自転車で過ぎていくわけですからね。バームクーヘン縦に食うみたいな贅沢さですね。せっかくこう1枚1枚こうレイヤーを重ねたバームクーヘンを縦でバーンと噛み切る時のあのすがすがしい感じにも似た、なんと言うんでしょう、ああいうこう一本一本がすごいこう緻密なものをの中をこう抜けていく時のなんかこう不思議な感覚でありますね。なんかそういう不思議な感覚に、今日はたまたままた息当たって、でそれシューッと抜けたらまたいつもの通り道に出ましたね。どうせまた次の時は違う道を通るんやろうと思いますけどね。今日は、まあそんなわけで、まだ今から夜鍋仕事がありますので、仕事に戻ります。それじゃまた。